じゃあ後半のトーク、今日はちょっと延長、時間を延長するかもしれませんが、後半のトークは、今日のゲストの2人に、卒業ソングを聞きながら、なぜあなたは今アメリカにいるのか、ということを聞いてみたいと思います。じゃあ続きで、ひろきさんはどうして留学をしようかなと思ったんですか？いきなりまともな質問してしまいましたけど
そうですね、やっぱり先ほど麦子さんおっしゃったみたいに、もう最高学年で大学を休んでくるっていうのは結構大きな自分の中で決断だった、
うん、そうですね。医学部だから6年生
の5月、うん、6月頃まで通って、そこで、はい、1回休学して。
普通医学部の 6回生というか6年生は何をしている時期なんですか？
そうですね、大体最初の3ヶ月は病院実習をして、その後はもう国家試験のための勉強期間というか、もう座学がメインになってくるので、僕はその最初の実習を終えて、そうですね、残すは試験だけという感じでこっちに来ました。
ああ、なんかその時に今行かないとっていう気持ちがどこかにあったんですか？
はい、おっしゃる通りで、そのもともと医師を志したきっかけというのが、その国境なき医師団に憧れてだったので、そうですね、今もそれになりたいかって言われるとまたちょっと違う形になってしまうんですが、その海外で医師になるっていうその選択肢が可能なのかどうか確かめたいという気持ちと、そのためには文化とか言語だったりっていうことをもっと詳しく知りたいなっていう気持ちがあって、そうですね、あと大学5年生で病院実習を経験するんですけど、その後になって、そうですね、この実習、実際に海外の病院で働ける自分をちょっと想像できないなっていうふうに思ったので、実際に、来てやってみたいっていうふうに思って。
実習の具体的に体験して、その時になんか違和感があったりとか、あるいはハマりすぎてもこのままこの道行くだろうっていうふうに思ったとか。
まずは日本で実習をして、日本人同士でさえその患者さんが思っていることをちゃんと汲み取れていないなっていうふうに学生ながらにも、
あ、
これはちょっと伝わってないんじゃないかなって思うこともあって、じゃあたとえ僕がもしアメリカでその実習をすることになった時に、果たしていいお医者さんになれるのかなというすごい不安みたいなものがあって、それを確かめてみたいっていう思いはすごくありましたね。
じゃあ医学の勉強をするとか英語の勉強をするっていうよりも、違う環境に自分を置いてそこでどういうふうにコミュニケーションが可能かっていうことをちょっと体感してみようっていう感じかな。
それが一つの、はい、目的ではありましたね。こっちで大学の授業に出ることとは別に、自分の中で大きな目標として、いわゆるインターン、大学の病院で実習をするということもやってみたくって、実際にやりました。
あ、どうでした？はい、
そうですね、やれるかやれないかって考える前に、その都度できるかできないかではなくて、もう本当にその都度やるかやらないかだなっていうのはすごく感じました。
さっきおっしゃったやっぱり言葉の壁が、
はい、
大きいですか？そうか、それ以上に、あの、なんか発想とか考えていることとか表現の仕方が違うとか、あるいはもうなんか医療の環境が違うとか、どの辺がなんかより大きな違いとか気づきがありました？
その病院で行っている治療だとかっていうことは、もともとが西洋医学というもので、それを日本も同じことやってるので、そこに関しての大きな戸惑いはなかったんですけど、まず自分の言語的なレベルが一つ目としてまだ足りないなっていうのは感じましたし、その言語以外でのコミュニケーション、言語も含むコミュニケーションかもしれないですけど、それに関してはそうですね、日本語と比べて割とストレートに患者さんもいろんなバックグラウンドがある方々が思っていることを医師に伝えようということで、すごく日本よりもストレートに思っていることだとか考えていることを伝えていたので、そこに関してはもしかしたら日本よりもそんなに深く考えなくてもそのまま 言われたことを受け取ることがその一番のあれなのかもしれないっていうふうには思いました。
あ、そうか、医療とかお医者さんの血のなんかあの立場の違いというより患者さんの方の表現の仕方、確かに病院行った時になんか説明をする時なんかとことん説明しようとしたりあんまりしないかもしれないですね、こうなんか表現をしたり、あの患者さんの方がなんか見てくれたら分かるだろうっていう
日本ではということです
か、うん、気持ちになりそう、お医者さんだろうっていうふうに思ってしまいそう。あ、そうか、お医者さんはじゃあ本当に身体を見るだけじゃなくて患者さんが何を表現しようとしているか考えているかどういう状態かを見ないといけないんですね、うん、
それがすごい大事だなというふうに日本で勉強して感じたので、
うん、
それがアメリカに来てちゃんとできるのかなというのは大きな疑問でしたね、
うん、
自分の中で来る前ので
。じゃあ帰ってから大丈夫そうですか、あの、うん、このまま
そうですね、うん、やれるところまで頑張ってみたいなっていうのが今はほぼ2ヶ月残すところとなって思うところです、
うん、でも帰ったら忙しいですね、さっきおっしゃってるんだと試験勉強、今度は
もうちょうど昨日が日本での医師国家試験の結果発表の日で、実は友達からいっぱい合格したよっていうふうに連絡が来ていたので、ちょっと自分の番かなと今は、はい、受験生の気持ちになろうかなというふうに思ってます、
ね、あの自分をエッカレッジして、うん、行こうかなっていうそういうあの気分だそうですが、カズマさんの方はいかがですか、
はい、うん、僕は結構そのもともと高校3年生の時に震災経験したりとか、それとあとはその後にちょっと野球をずっとしたんですけど、その時まあ野球しかしてなくて他のこと全く見てなくて、もう全然何も野球以外のことにちょっと震災をきっかけに考え始めて、それで大学に入って何か新しいことを探してる時に見つけたのが海外っていう道で、そこからもう海外しか見えなくなってフィリピンに一回行ったんですよ、
うん、
その時にもうフィリピンでいろんな人に会ったりだとかフィリピン人の人と話したりとか、初めて海外の人とよく話す経験を持てて、そこでもうなんか自分の中で野球に出会った感覚というかあったんですよね、もう海外で働きたいというか、うん、海外で自分は貢献していきたいなっていうすごく気持ちがあって、
うん、
そのためにもうその帰国フィリピンから帰国した時はもうその海外に行くことしか見えなくなってて、
うん、
でもともと僕専攻がファイナンスとかというか、まあ、商学部の方でファイナンスとかやったんですけど、
うん、
授業の方でなんか企業の方アントレプレナーシップっていう、うん、まあ、企業の方の方とかファイナンスの方を取ってて、実際に学んでると日本だと結構セオリティカルな方というか理論的な方は回るんですけど、
うん、
何かまだ実際の社会にこれどう使われてるのかわからないなっていう部分があったりとかして、
うん、
なのでアメリカってやっぱりファイナンスの面でもその企業の面でもやっぱり日本より結構上を行ってるというか、
うん、
評価は高いってやっぱ一般的にはされてたので、なんでそういう違いがあるのかなっていうのをちょっと調べたいというか実際経験したいと思って今回イリノイの方に来させてもらってる形ですかね。
あ、最初におっしゃった震災の経験っていうのは、はい、2011年の東日本大震災、
はい、
ね、その時はどこにいらっしゃったんですか。
その時はもう宮城でいましたね、
あ、
地元の方で高校野球やってたので野球をしてる最中に震災を、うん、被災したという形です。
あ、宮城だったら場所によっては大きな被害があって、
そうですね、はい、その時は仙台市内にいたので、
うん、
仙台市内の時は結構揺れが強いんですよ、地盤がそんなに硬くないので、
うん、
なので揺れはもう異常だなっていうのはすごく感じて、
うん、
でもまあ後からその震災起こってあれすごかったねってちょっと友達とか周りとちょっと話すんですけど、
うん、
それで後からどんどんその津波の情報とかが入ってきて電気も使えなくなるとかライフラインが全部途絶えて、これはすごいことになってるぞっていうのを後からどんどんじわじわと分かってくるっていうのがその経験でしたね、うん、震災の。
あの被災地にそこにいると全体的な情報がすぐには入ってこないので、
はい、
何が起きているかっていうことを逆にこう把握しにくかったり時間ずれがあったりするんでしょうね。
それが一番怖いとこでしたね、
うん、
そのライフラインがないっていうのも一応怖いとこであるんですけど、うん、実際何が起こってるのか周りで全く分からない、テレビも全くインターネットも通じないので、
うん、
頼りになる情報はラジオしかないっていう情報だったので、
うん、
であとはなんか変な噂が流れてくる、まあその放射能がどうのこうのという、
うん、
のは流れてくるんですけど、実際その信憑性がどうなのかっていうのも全然調べられない、うん、なので結構怖かったですね、その時は。
それが高校2年生の終わりの春。
そうですね、高校2年生から3年生に移り変わる春の時期でした、うん、
で、それまでは野球、
はい、
一筋。 その後もちょっと野球を、
あ、もう大学生活できっぱりやめましたね。
あ、そうなんだ。
もうそっからエネルギーを全部英語の方に注入した形です。
うん、
はい、
あのさっきのあのひろきさんのお話だったら、医師をやっていく上でどういうふうにコミュニケーションしていったらいいかとか、はい、そういうことを考えたいっていうことでしたけど、カズマさんは逆に海外っていう体験というか、海外が先にあって、
はい、
そこでこう生き抜くっていうか、そこで仕事もやっていきたいという気持ちからっていう、はい、
そうですね、足りないものが多すぎたので、うん、その時に気づいたと、海外に行きたいって思った時に、それをまあ少しでも埋めていくのをちょっと考えましたね。そのプロセスどうやったら積み上げていけるのかみたいなところは考えました
。フィリピンに行こうと思ったのは、
はい、その時は全く海外経験、うん、海外に行ったこともなくて、うん、で英語も全く喋れないので、とりあえず海外に行ったことある人は話聞いてても面白かったんですよ、
うんうん、
あの自分も行ってみるしかないなと思って、
はは、
1ヶ月だけで行ってみたんですけど、うん、その時にやっぱりすごくいろんないい出会いをさせていただいて、
うんうん、
楽しかったので、
その時海外にいて、あ、日本では感じなかったなとか、
はい、
やっぱりどうしても海外行きたいと思う、それは何だったんでしょう。日本でもいろんな方いらっしゃるし、
はい、
あのいろんなことできますよね、
はい、
言葉の上でも日本語を通じた方が自分の能力を発揮しやすいかもしれないし、
はい、
あのでも海外っていうのは何がインパクトだったんですか、はい、
僕の中で途上国に行くっていうのも結構大きかったと思うんですよね。そのフィリピンっていうと途上国の中でもやっぱり足りないものは多いんですよ、日本に比べると、
うんうん、
絶対的に。でもそこでもやっぱり楽しく生きていて、で実際そのフィリピンでの生活している人たちの生活をちょっと底上げしていくような、
うん
まあ、サービスとかビジネスとかをやられている方が結構いらっしゃって、でそこの経済もうまく、回していこうと頑張っていらっしゃる方もいらっしゃって、うん、それすごく純粋にかっこいいなって思ったんですよね、
うん、
そしてやっぱ自分のパーソナリティもあるんですけど、海外にいる人と息が合うというか、
うん、
話もしててもやっぱり面白いっていうのを自分感じて、うん、やっぱり海外に行ったことある人とない人、やっぱり宮城でいろいろ宮城と東京と比較したりとかもしたんですけど、やっぱり自分がどういった環境で生き生きとして生きていけるかなって考えた時にやっぱ海外でしたね、その時に。それはなんかインスピレーション的な話になってしまうんですけど、
うん、
それはすごく感じました。
あ、そうですね、あの遥かなショーに出演してくださるイリノイに一時1年間2年間住んでいらっしゃる人って、
はい、
こうやっぱり中を求めて来られていたりとか、はい、あの企業に勤務されていても1年間にこれで勉強しようと思って来られたりとかで、
はい、
やっぱり日本の中でお話しするのとちょっと違うところはありますね、
う
ん、
確かに。そうですね、
うん、
面白いですね、皆さん話させていただくと、
う
ん、
あの番組やってて思うのは、話すことその人がやってること面白いだけじゃなくて、聞く耳があるって言ったら変なんですけど、コミュニケーションとして、話をするときに相手のことをこうどう受け取るかっていう受け取り方がちょっと違うような、違うと経験があるような気がするんですね。あのだから何かを聞いたときに、伺ったときに、まずはあなたの質問を受けてますよ、私に届いてますよっていうような、そういう、こうサインが雰囲気として来るとか、すごいあの微妙なことなんですけど、やっぱりあの場面の違うところでコミュニケーションしていると、その時々によってその人の中から出てくるものが違ったりするなって思うことはあるんですけど、で実際に留学してどうでしたか。
実際に学んでることとしても、まずファイナンスの観点でいうとすごく実践的なんですね。もうこっちの方で授業を受けていくと、まあ、Excel でもうひたすらいろんな分析をやったりだとか、日本でなんか公式とかは結構習ったりするんですけど、うん、実際どう使われてるのかっていうところまで全然踏み込めてなくて、
うん、
そういったところでやっぱりすごく実践的だなってのはすごく感じる部分があって、うん、あとアントレプレナーシップっていう面で起業家的なところでいうと、いろいろ起業家の方々、うん、こちらの話聞いたりしたんですけど、実際東京でもいろんなその起業家の話を聞いたりとかして、うん、そんなに大差ないのかなってのは自分の中で印象としてありましたね、
うん、
でもやっぱりいろんな 話、ここでのやっぱビジネスの仕方もあるし、ビジネスに対するちょっと考え方がやっぱりいろいろちょっと違うのかなっていうのはいろんな面で感じたりもするんですけど、あと3つ目として最後にあるのがその人脈ですかね。その僕も留学する前ちょっと目的ちゃんと作ろうと思って、やっぱりこの留学アンダーグレードで来る意味っていうと、やっぱり人脈は作りたいなって、これから生涯付き合っていくというか、まあ励まし合っていけるみたいな、 Facebook 見るとか、まあその SNS 見ればみんなどういったら状況で頑張ってるのかってすごく励まされる部分があるんで、そういう友達をどんどん作っていくのにちょっと精進して、やっぱりいろんな世界各国から来てる留学生ここにいるので会えたのはすごく大きかったですね。
うん、あのカズマさんの世代だったら、はい、コミュニケーションってさっきおっしゃった SNS、
はい、
で直接会わなくてもできますよね、
はい、
でもそういうのとこう留学して直接いろんな人に会う経験と、はい、なんか違ったりしますか。
はい、直接会った方がやっぱりその人のパーソナリティとかも分かりますし、うん、その SNS ってやっぱりいろんな出会いはあると思うんですけど、うん、やっぱりそんなに深く関われないのが、うん、実際で、もうアメリカとかだと、ま
あ、
ソーシャルパーティーとかいっぱいあるので、一緒にお酒を飲んで語ったりすると、うん、すごく仲良くなって、
うん、
そういうのはすごく、うん、いい環境だなって思います。
でも日本でもソーシャルパーティーという飲みに行くことは多いですよね、ひろきさん。
いわゆる飲みニケーション。
飲みニケーション。
日本でも確かに。
でも出会いの数で言ったら多分パーティーっていうと、うん、日本だと飲み会はあると思うんですけど、うん、そのやっぱりコミュニティ固まってるのが多いのかなっていう印象で。
うん、あ、仲間内で行くっていう感じ。
はい、ここだと本当にもう、うん、なんでこの人来たのみたいな、その知らないコミュニティの人がどんどん入ってくるので、もういろんな出会いがそのパーティーによってあったりするので、そこはすごく重宝してますね。
あ、それはあるかもしれませんね、はい、私がこの IMC インディペンデントメディアセンターを見学しに行く時も、
はい、
別にいろんなワークショップに行っても全然気にされないというか、
はい、
あんた誰みたいな顔はされない、
はい、
その、ま、その逆で構われもしないっていう、うん、なんかこう入っていかないと、
はい、
コミュニケーションを取ってもらえないんだけど、いるのは自由にどうぞ、はい、そこでどうやって関わっていくかっていうので、はい、ある意味スキルアップはするかもしれないですね。
そう、自分は何者かみたいなところをアピールしないと相手からも反応されないので、
うん、
ただ単にパーティーにその一人って見なされてしまうので、うん、だからそういったプレゼンじゃないですけど、うん、そういった能力とかはすごく何が深くなんか自分に足りないのかなってのはすごく考えになりましたね、うん、
それはまた大学で知識を学ぶっていうのとは違う、
はい、
あのなんかポイントというか、
そうですね、う
ん、
そういったところは大事にしてました。
じゃあ留学してやっぱりこう良かったなみたいな、
はい、もうかけがえない時間過ごさせてもらったと思います、うん、今
で、あと2ヶ月ということで、今日の最後の曲は、皆さんに送るのかな、あの、好きな曲ですか。
はい、僕が一応お箱の曲なんですけど、
う
ん、
歌う
自分でちょっとそれはラジオなのでちょっと練習必要なのでちょっとあれなんですけど、
うん、
森山直太朗さんの桜を今回リクエストさせていただきました。まあ、今本当に日本だと桜の季節だと思うんですけど、日本だと、まあ、今桜前線来てると思うんですよね、
うん、
僕働いてた浅草でも今隅田川の方が桜のシーズンになってきてるので、
はい、
すごく、まあ、桜イメージしたいなと思ってちょっとリクエストしました。
はい、今日の最後の曲少し時間を延長してお届けしますね、森山直太朗の桜、読書です。トムさん、ミュージック3プリーズゴー。きっと多くの方がなんか懐かしかったり、あ、リアルに自分の卒業式とか高校とか中学のことを思い出して聞かれたんじゃないかなと思います。今日は最後の曲の分延長してお届けをしました、ゲストはひろきさんとかずまさん、 そしてセントルイスからは、リュウタさんでした。そろそろ、時間ですねといつもは言うんですが、だいぶ過ぎてしまいましたね。来週また同じ時刻に遥かな章でお会いできますように。WRF is an open forum for the Urban Champagne community. Views expressed as those of the speakers and do not represent WRFU Urban Champagne Media Center or the Urban Socialist Forum. Thank you very much for listening, Harukano Show from WRFU Urban. This is a time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye.